はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトルね。その、日本人のための愛国の教科書っていう、将棋面隆さんっていう人の本を2回まで紹介したところで、3回目やろうかなと思ったら、なんと、3回目が、なんか、引用箇所が1箇所しかなくて、なんか、第2回でそれに気づいてたら、もう そこにね、その第 2回で終わっときゃよかったんだけど、なんか変なとこで切っちゃって。なんか今までで初めてかもしれないですね。こういうミスは。まあミスはいろいろあるから、今更ミスをうんぬんって話でもないんですけど、ないんですけど、そういうミスを犯しまして。だから、その、日本人のための愛国の教科書の、その、一つだけ残った引用箇所だけちょっとやらせてもらってから、今日から新しいシリーズに入るという、ちょっとイレギュラーな。で、ここはね、すごい、184から186ページね。日本人のための愛国の教科書ね。で、それがね、こういう箇所なんですよ。つまり、他人を介して自分のアイデンティティは日本人だということを自覚するわけです。日本国内の日本人だらけの環境で日本人とはと言っている時点でナンセンスです。あなたが日本人だということの意味と価値は、外国で暮らし、その土地の人たちと付き合い、仕事をする中で初めて問われるのです。外国人の評価の目にさらされているうちに、日本人として恥ずかしくない生き方をしようという気持ちが生まれます。それが日本人としての自尊心です。それは日本人であることを自慢して回ることではなく、ましてやよその国の人々を見下すことでもありません。で、中略でドイツの文豪ゲーテの言葉にこういうのがあります。外国語を知らぬ者は自国語について何も知らない。ね、もう一度読みます。外国語を知らぬ者は自国語について何も知らない。ね、そうですよね。だから英語を学ぶと初めて日本語って面白い言語だなってことが分かったりするわけよ。で、さらに韓国語とかを学ぶと、ああ、やっぱ漢字ってすげえなとかなったりするわけじゃない。で、その、比較参照する点があるからこそ、その、まあ、ドイツ語と英語でもいいですし、なんだろう、その、自国の言葉がね、分かるわけで。で、続き読むと、つまり、外国語を知らない者は日本語について何も知らない。さらには、こうも言えるはずです。ね。外国を知らない者は日本について何も知らない。外国を知らない者は日本について何も知らない。なんかこの、要はまあ、将棋面隆さんのこの本って結局、なんつうのかな、その、日本に生まれてやっぱり良かったなっていうのを、割とこう、すごい言う人の中に、日本から一歩も出ないタイプの人っているじゃないですか。で、それに対する、なんかそれって野郎時代だし、比較参照する点もないわけだし、ね。で、それってなんか何も言ってないことと同じっていうか、それはそうでしょ。だってあなたはそれしか知らないんだから。ね。なんつうのかな。だから、生まれてからどら焼きしか食ったことない人が、どら焼きってすごい最高の食べ物だよね、と。他の食べ物に比べるべくもなく最高だよね、みたいなことを言い始めると、で、他の食べ物の悪口とか言い始めると、そりゃ違うんじゃないのってのがあって、だからこの昨今の日本から一歩も出てない、人が言いがちな日本に生まれてよかった、それに比べれば比べて中国とか韓国とはダメだよね、とかっていう、あの感じの論調ってのが、まあ、いかに、論理が破綻しているかっていうことだよね。まあ、それを、知らせてくれる領書なんで、日本人のための愛国の教科書は面白いですと。まあ、そんなことで、本来2回で終わるやつをなんか、はみ出ちゃったやつを紹介したんですけど、で、今日から新しいシリーズなんだけどね、これね、ちょっと迷ったのよ。本当にいい本がありすぎて、何にしようかなと思って。で、候補は本当にいっぱいあるんですけど、どっちに、何やろうかな。なんかね、三つぐらいめちゃくちゃやりたいやつがあって、で、全部テーマが違うんだよ。一個がこう、その人間の知るとは何かみたいな本で、で、もう一個はこう、量子論とかのやつで、で、もう一個が、今日紹介しようと思ってる、牧師ってやつなんだよ。でね、これ、まあ、ほんと迷って、まあ、牧師に関して、だから今日、結局僕が選んだのは牧師だったの。 で、これめちゃくちゃ有名な本です。ちなみに。ウィリアム・ウィリモンっていう超有名なアメリカの神学者がいて、で、その人のクラシックの一つと言われる、本で、翻訳されたのが2007年で、新教出版社から出てるんですけど、まあすごいですよ。このウィリアム・ウィリモンっていうのはもうガチクソストロングスタイル神学者で、もうなんだろう、アメリカでものもっと5本の指に入るというような、もういろんな本に引用される、神学者であり、会の実践者でもあるという人で、本当にクラシックです、この本は。だから、そうそうそう、読んで損はないというかな、そのいわゆるこうキリスト教の教職者で、なんかこれを読まないと潜りみたいな言い方は絶対したくないけど、なんだろう、これ読まないのはちょっとあまりにも損というか、すごいもう定番中の定番なんでね、で、ど定番がど定番であるのには理由があるってことも読むとわかるんで、すごくいい本で。で、ただ、まあ、この本、その牧師、まあ、タイトルからもわかるように、サブタイトルがその神学と実践っていうですね、牧師、その神学と実践。なんかこう、神学校の図書館には絶対あるような本なんですけど、でいてまたその、一般の人というのもあれだけど、その、牧師とか教職じゃない人が、どれぐらい興味があるのかというか、どれぐらいこう、学びがあるかっていうことはあるんだけど、でもめちゃくちゃ僕は、その、僕自身が牧師ではないんですよ。だけど、めちゃくちゃ学びになった。ね、まあ僕の場合は、ちょっと牧師ではないとはいえ、その、キリスト教関係の仕事をしてて、まあ言ったらこう、牧師の方のチュータリングとかコンサルティングもしてたりするから、なんていうか、ちょっと特殊で、そのメタ的にはめちゃくちゃ関係があるんだけど、で、ただ僕は、その自分の飯は牧師ではないんですよ。牧師じゃないというか、なんていうのかな、牧師として召されてないです、僕。そうそうそうそう。で、っていうのが、牧会的な能力というか、賜物が一切ないんで、僕。うん。だから、いわゆる御益者みたいなことで言うと、そのね、預言者、なんだっけ、使徒、伝道者、預言者、牧師、教師みたいなので言うと、僕はなんか預言者だったり、教師だったりではあるかもしれないが、牧師では絶対ないなっていうか、この中で一番自分じゃないやつは牧師だなっていうのが、なの僕がその、関わる、その牧師先生方の、その、仕事とか奉仕を見て、もう自分にはもう真似が到底できない。それは知識、技能というよりも、もうなんか、わかるじゃん、そういうのって。絶対俺には無理だなっていうのがわかるじゃん。なんだろうな、例えばその身長150センチの人に NBA には絶対に入れないなっていう感じっていうのはもう骨格からわかるわけじゃない。なんかそれと同じぐらい僕は牧師先生を逆に言えばもう自分にはないものをめちゃくちゃいっぱい持ってるから尊敬しかないしね。ただ僕は絶対に牧師には召されてないという確信はあって、妻も本当にそうだよねって言ってる。一番近くで見てる人が本当にそうだよねって言ってる。で、神田先生も本当にそうだよねって言ってる。俊君は牧師じゃないよねって。で、ただ、その神学を学ぶであったりとか、その神学、学んだ神学を通して、教会に、それを還元するというのかな、教会を立て上げるというか、だからその教会を立て上げるという情熱は明らかに牧師先生方と共有はしているんだが、なんていうのかな、僕の場合はもうちょっとニッチというか、補完的な役割っていうのかな、だからなんかその、メジャーリーガーにはなれないけど、ボールボーイのすごいやつにはなれそうだぞっていう、そんな感じなのかな、僕の場合はね。うん。あるいはその、審判のすごいやつにはなれそうだな、みたいな。なんかそれで技能違うからさ。やっぱ無理なのよ、僕は。で、だけど、この、その、牧師という本は、まあ面白くて。で、なんつうのかな、だからその牧師という、ちょっとごめんなさいね。ウィリアム・ウィリモン先生自身が牧会者であり、神学者なんで、なんつうのかな、自分の神学と、実践ってものを、往復運動をしながら、神学するとは何か、牧会するとは何かということを考え抜いた、こう、結晶のような本なんだけど、それを読むときに、案外、なんつうの、別に牧師でなくても、神学者でなくても、その、神を信仰する、そして、その神の前に歩むということを、が、すごく学べるし、あとはその、教会に所属するとは何かとか、教会とは何なのかとか、すごくこう、根源から考えさせてくれる、なんか、あらゆる人に実は有益な本なんじゃないかなって、ずっと、これね、読んだの、割と最近なんだよ、でも。僕がね、これ読んだのは、2000、 22年なんで2年前なんですよね。で2年前に読んで、うわこれはおもろいぞと思ってて、でね、ただね、もうめちゃくちゃこう引用しっていうか、そのメモをしまくったがゆえに、これはちょっと通常回のボリュームを超えてるから、ちょっとプレミアムでやろうかなぐらいに思ってたやつなんだけど、ただプレミアムはプレミアムで、ちょっとプレミアムでしか紹介できない類の面白い本がめちゃくちゃあるんで、今地獄の嘘ってのやってたりとか、いや、だからまあ通常回でも過去最長になるかもしれないけど、やってみるのもいいかなと思って、まあ今までこういうボリュームのこういうテーマの通常回でやったことはなかったからね、なんかちょっとやってみようかなって感じ。で、そうですね。そんな感じかな。だからすごく長いシリーズにはなると思うんだけど、まあ僕自身の復習の意味もあるし、すごい、案外、まあ僕がこれを読んでね、最初に僕、この本全部読み終わった時の総括をしてて、それがウォルター・ブルッゲマンっていう、僕、神学者好きなんですよ。予言者の想像力っていう名著を書いた人で、で、ブルッグメンってこう予言的、教会が予言的であるとは何かみたいなことをすごく考えてる神学者、今生きてるのかなちょっとわかんないですけど、で、そのブルッグメンの著作からの引用がすごいウィリモンは多いんですよね。で、著者はスタンリー・ハワーワスの友人で、実はね、去年かな、命の言葉社かな、旧神教か忘れたけど、主の祈りっていう、本が出てて、それが、このウィリモンとハワーワスの協調なんですよ。で、ハワーワスも僕すごい好きな神学者なんで、なんかね、その本も僕買ってあるんですけど、でね、結局その、この本の、ウィリモンが言ってることは、共同体という文脈でしか聖書、キリスト教は理解できないっていう強調点であったりとか、あとね、最後の章で、教会こそが牧師の主に、ね、だが教会こそがその職務を可能ならしめる力の源泉でもあるという叙述があって、それもすごい感動したんですよ僕ね。で、総じて、まあ、さっきも言ったように僕自身の飯は牧師ではないという確信を強めるような書物だったですいやこれは俺じゃないなって、いやそれはそのなんていうの、尊敬を込めてってですよ、もう僕には到底できないからね。だけど僕自身、私は牧師の助けとなる予言的働き人として本書を読んで非常に良かったなっていうふうに思いましたね、これを読んだ時に。で、まあ牧師という人にはもう畏敬の念以外ないです。もうこれを読んだ上でそう確信というかそう思いました、心から。そんな感じはい。で、引用に行きましょうかね。31ページですね私たちが神の国という名によって教えられていることは、この世の様々な王国と融和するものではない。私は聖職者の社義が少ないことを正当化するつもりはないけれども、多くの牧師が高度な教育を受けているにもかかわらず、往々にして貧しい報酬しか受けていないという事実そのものが、人間の価値は金によって測られると信じている文化に対する毅然とした挑戦であると考えている。ね。で、まあ、ウィリモンさんって、これだからさ、本当にいろんな人いてさ、牧師って、なんだろうな、例えばだから、そのアメリカの成功の神学とかの、ジョエル・オースティンっていう人はね、車を、高級車を何台も持ってて、それが神の祝福だとかって言ってる、すごい、そういう人もいたりとか、ね、韓国の牧師は高級車に運転手付きで乗ってるであったりとか、わかんない。日本でそういう極端な例ってあんまりないんだろうけど、それでも、日本の牧師で割とこう、金持ってるだろうなっていう人はいないじゃん、いないではないんだよ。あとはなんかその、教団、結構多くの大きな教団だと、なんかね、その土地の地方公務員の給与と大体同等になるようにってなってるらしいんですよね。牧師の社義規定ってのがあってね。で、わかんない。俺わかんないんだけど、さらにそれで牧師館とか住んでたらもう余裕で地方公務員より有利なわけじゃないですか。その、可処分所得で言ったらね。そしたら結構なんかその、土地の地方公務員って結構アッパーミドルだから、今の日本では。 ね、だから公務員以上に稼いでる人ってむしろ少数派で、まあ、東京の中心とかだと全然例外だけど、なんかそうするとなんか牧師が一概に貧しいとも言えないっていうのもあるけど、でもそれでも僕の知ってる先生とかはもうそのね、教会の会計が苦しいから一応その規定にも従ってもらうんだけど、その中のもう半分っつったかな、なんかめちゃくちゃな量を全部教会に献金として還元してたりとか、そんなすごい人もいたりとかするんだよ。だから本当に一概には言えない、一概には全然言えないんだけど、でまたその本当にね食うや食わずでねやってらっしゃる方だって本当にたくさん僕知ってるしね、で開拓協会ともなればね、本当にこうダブルワークトリプルワークしながら、もう休みもなくですね、土日にもその説教とか牧会をして、そしてコンビニで働いてみたいな先生もいるしね。でこう協会が小さくてもう社議では全然到底食っていけないから、月金でもちろん働いて奥さんも働いてでやってらっしゃる方も知ってるし、だからなんかその一概に言うのは本当に難しい話ではあるんだけど、そしてまたそのウィリモン先生が言うように、牧師のその社議ってのは、なんつうのかな、いわゆるこう製品の思想みたいなもんで、あんたたち献金で食ってるんだから、献金してる人以上にいい生活とかしてんなよ、この野郎みたいなのには、やっぱり全然僕も黙も神し、ね、それに加担しないし、ウィリモン先生もそれは違うと思ってる。で、僕言われた、その尊敬するメンターの辻元先生っていう人が、あんたね、その、こういう働きにね、つくと、すごく節約したりとか、すごく貧しい生活をすることが正義だと思っちゃう人がいるけど、それだとまずね、その、続かないよって言われて、やっぱりちゃんとこう、体のケアもして、ね、清潔な、別に豪華じゃなくてもいいけど、ね、まともなところに住んで、まともなものを食って、っていう形でやっていくんだよって最初に言ってくれたんですよ、辻元先生っていう人はね。まああれもすごいいいアドバイスだったなと思うし、だからなんかすごい極端な、その貧しくなければいけないっていう製品の思想も違う。で、逆に言えばその繁栄の神学っていうか、その、だったりとか、あとはなんかこう、ね、貧しい信徒から研究いただいていながら、ちょっと相当いい生活をしてるとかっていうことが、まあそれは別にいいとは思うけど、そのいろんな複雑な感情を抱く人はいるだろうなみたいなやつとか、でもそれ考えるともうキリがないしなみたいな、だから常識的な範囲であることが大事で、でその常識的な範囲だと思いますよ、9割以上の牧師先生は。うん、だけどその不当に貧しい人とか不当にこうね、その高級車乗り回してるとかだとちょっとなとかって思うっていうのはあって、で何が言いたいかというと、ウィリモン先生はそのいわゆるこうすごいか、ね、極度な製品の思想っていうのは全然私は組みしないと。でだけどおしなべてね、おしなべてね、これはまあ国によっても違うんだけど、その牧師ってっていう人々は、まあ、特にアメリカとかの、その自由、いわゆるそのメインストリーム、ウィリモンはメインストリームの教会なんですよ。で、こう、福音派だとまたちょっとね、事情が変わるんですよ。これ、反知性主義のトレンドを、ムーディーっていう人が作ってから、あの人は中卒だから、なんかもう学歴とかがあるから聖書が分かんなくなるんだみたいな人だったから、ね、D.L. ムーディーっていう人はね。で、その流れの人たちは結構、その、学歴どころかちょっと一般教養もおぼつかないみたいな人が、いたりするんだけど、メガチャーチの牧師とかでも。うん。だけど、基本的にはそのメインストリームの教会は相当、四大を出てさらに進学校行ってるような人も多くて、で、そうするとさ、その、ね、いわゆる高等教育か、高校卒業した後の教育を10年ぐらい受けてるわけですよ。で、そういう人っていうのは大抵アメリカの社会では高収入を得るわけじゃないですか。ね、アッパーミドルというか。だけど、牧師はその学歴にしては相当貧しいはずです。アメリカの、教会の先生方が受け取ってる社議。で、これ自体が予言的なことなんじゃないかってウィリモンが言ってて、つまりそれは人間の価値っていうのは金によって測られる。つまり能力が高い人は高収入を得て叱るべきだという価値に対する抵抗的な文化。つまり神の国の価値観はこの世の価値観とは違う。 このような価値観は人間に値段をつけていくし、人間の能力や学歴に値段をつけるが、でも神の国の価値観っていうのは、どれだけ能力の高い、もしに、ね、この人が、世の中で本気で金稼ぐということに集中したら、ものすごい高収入を得られそうな人が、なんでこんな貧しい生活してんのみたいな人は、牧師の中にも、あるいはその、キリスト教の 教職者って多いんですよ。でもそれこそが、まさに予言的なことなんじゃないのっていうことを言ってて、本当に僕はその通りだと思いますよ。で、なんだろうな、僕、2019年にね、フィリピン行ったのよ。で、それがそのグローバルワークプレイスフォーラムっていう、ローザンヌ運動のその集まりだったんだけど、そこに、あのね、ジョン・ストットの教え子っていう人が来てて、で、そもそもそのローザンヌ運動ってそのクリストファー・ライトっていう人が今の総裁の前の総裁がそうだったのかな、前の前かながクリストファー・ライトって人で、クリストファー・ライトはもうジョン・ストットの弟子なんですよ。だからそのローザンヌ運動系の神学者って結構ジョン・ストットの息吹の人、息吹を浴びた人が多くて、で、そこに来られてた結構世界的に有名な人だなだと思うんですよ。ああいうとこで講演するっていうのは。で、その人が、生前のストット先生について私が覚えてる一つのことがあると。で、それはもうストット先生ってもう本当にビッグショットというか20世紀最大の神学者と言われてますから、本当にもうその人に会うっていうともう、なんつうのもう、質問を100個ぐらいリストにしてとか、なんかそれぐらいの知識人というかね、知の巨人で、まあすごい人なの。で、私がそのストット先生に、ね、まみえる光栄に預かったことが実はあって、ね、生前に。で、その時に私がすごく覚えてるのは、もう緊張で舞い上がっちゃって何話したか何質問したか覚えてないけど、ただその部屋の光景だけがいつまでも焼き付いてて、それはその、御年80代とかなるんですかね、その時だと。で、その先生が、そしてまたもう大教会の牧師ですよ、しかも。うん、リディーマー教会、いや、リディーマー教会は違うのか。まあ、すごい有名なね、ロンドンにある聖公会の、牧会者でもあるんですよ、ストットって。大教会の牧師であり、世界的神学者のストット先生の部屋。で、その部屋が本当に質素で、ものすごく小さな部屋に、ベッドと机だけがあって、本が置いてあって、で、ここで先生が生活しているということのインパクトを私は一生涯忘れないって言ってて。ものすごい、なんだろう、もし他の世界であれば、これだけの名声を得た人というのは、大体富も集中するんだけど、この先生がこれだけ質素な部屋で質素な生活をしてらっしゃるっていうことが私にはもう永遠のインパクトを与えたっていうことを、言ってたの。うん。その講演者がね。すごい、それは僕、未だに覚えてて。で、そういう人って本物だよなって、やっぱり思うし。で、僕さ、その2007年、2008か、2008に、この、公務員を辞めてさ、それで、この、ね、キリスト教の NGO で働く。まあ、言ったらもう、神田先生の弟子になるというのか、カバン持ちじゃないですけど、そういうね、徒弟制度みたいなことだなと思いながら、で、セルフサポートで生きていく、ね、収入あるかどうかわからない、もう本当に不安で、まあ、未だにね、来年生きていけるかどうかわかんないって続いてるけど、でも、それでもまあ、召されたんだからと思って、で、神田先生とその面談をしたのよ。で、神田先生一回愛知県に来てくれて、で、その後にうちに来ないかって言われたのかな、なんか、うん。で、立川で会おうってことになって、うちに来ないよみたいなことで、まだ僕が、その、ね、公務員辞める前ね。で、神田先生のお宅に、その、僕、超田舎者の当時、ね、東京にはどのスニーカーを履いていけばいいかわからないぐらいの、ね、そういう、東京に着ていく服がないっていう、そういう、私がですね、その立川の駅に降り立って、で、神田先生が来て、で、駅から10分15分歩いたところに神田先生の家、今も住んでる家があるんですけど、で、まあその家が、まあ本当に質素だったんだよ。本当に質素というか、神田先生の家ってすごくて、築80年とかなのかな。いわゆるね、GHQ が、のアメリカ兵の宿舎が未だに立ってんですよ。で、それを借りてるから、 平屋で、あの、なんつったらいいのかな、その、うん、だから長屋というか、で、だからちょっと、うん、だけど、本当にこう、古くて、で、自分でこう、台所とかもね、もう、床なりとかする中、その、神田先生が作った台とかがあったりとか、ね、家事がしやすいな。で、ここ、ね、猫がね、勝手に入ってくるんだよとかって言ってて、で、まあ、すごい、その、質素、うん、なんていうのかな。だから、そう。それで、僕も、その時に神田先生と何に話したか全く覚えてないです。なんかね、トウモロコシを食った覚えがあります。なんか、この前、知り合いの牧師以外にもらったんだよ、なんつって。茹でたトウモロコシを食いながらなんか喋ったんですけど、でもやっぱその光景はめちゃくちゃ覚えてて。で、それが、なんかその質素さというか、僕が当時暮らしていた人吉橋の、ね、その、1DK かな、なんかそのアパートよりも質素だったんですよね。うん。で、今もそうなんですよね。で、それを見たときに、なんか、この人についていって大丈夫だなって僕思った記憶があるんですよ。この人は本物だなって思ったんですよ。じゃあ、その本物の意味って何かっていうと、神田先生って、まあ、言ったら、まあ、有名な牧師でもあるし、日本のね、キリスト教会でも、割とこう、知らない人はいないぐらい有名な方でもあって、大きな、ね、当時は大きなキリスト教 NGO の、ね、トップをしてて、で、あと、その日本のね、キャンパスクルセードをね、育てた人でもあったりとか、有名じゃないですか。ね。で、進学校も2つも出ててさ、で、アメリカの進学校と日本の進学校。で、そういう方が、なんていうのかな、その、自分のためにやってないっていうのが、もう住んでいる家を見れば、一目で分かったんだよね。あ、やっぱこの人は本物だなと思って。で、この人についていっても、まあ大丈夫だろうと思ったっていうのが、多分そこでさ、なんか、神田先生がこう、運転手付きのレクサスで現れたら、ちょっと不安になって、やっぱやめますって、僕は逆になってた可能性もあってね。なんか、ウィリモンが言いたい、ここで言いたいことはそういうことなのかな、とか。ちょっと一箇所を引っ張りすぎましたけど、ちょっとこの、牧師、その神学と実践ってやつを、ちょっと長く学ぶことになると思うので、なるべくこう、皆さんの、その、生活にも関係あるような形で、一緒に読んでいけたらというか、学んでいけたら。そしてまたそれを読む、ね、これを一緒に学ぶときに、牧先生がこれ聞いてらっしゃったら、めちゃくちゃ役に立つと思うし、実際にもう超役に立つ。これ有料級の、もう、情報がもう満載ですから、牧師にとっては。で、その、牧師じゃない人にとっては、普段、その先生がしてくださってることってすごいことなんだなと。まあ僕も本当に読んだ後そう思ったけど、そういうなんかこう、うん、教会の教職者への尊敬と愛を深めるような、そんな放送になったら嬉しいな、なんてことを思ってます。ということで、第1回聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。